ブッティと
さやかのジャックインザボックス、
イエイ。
この番組は安藤さやかと
ブッティこと石田裕子がお送りしております。
続いてのコーナーは
ブッティライブラリー、ブッティがライブラリーとして本をおすすめするコーナーとなっております。
はい、はい、
今回は第1話、その時までさよなら、山田裕介さんの作品です。
おー、どういった作品なんですか？
結構山田裕介さんちょっとちょいちょい怖い作品もあるんです。今回のは、感動する話で、主人公の人は、妻子を持ってる男の人なんだけど、なんだろう、こういう言い方をしていいのかわからないけど、私はちょっと読みながらクズやなと思った。ガチで私はこの、主人公なんだけど、主人公の男の人が、正直、好きじゃなくて、読みながら、うざいなって思ってて。まあ、ちょ思ってて、その人な、私から見たらちょっと性格があれかなって思うんだけど、なんか、仕事が、編集者かな、サポルっていう名の前で編集者なんだけど、敏腕編集者の人で、で、仕事人間なんだけど、子供と、そう、妻がいて、まあ、仕事の中でもちょっと、なんか、俺はできるから、みたいな。なんか
ちょっと上から目線な、
そうそう、まあ実際仕事できるんだけど基本的には、なんかまあ中であるストーリーの中でそこまで重大なことじゃないかもだけど、その主人公の編集者の人はなんか小説を書く人のなんか、この人の小説は絶対売れるみたいなのをなんか分かったらしくて、
目利きができ
る、目利きがいい、そうそう、なんか他の人からなんかこの人はそんなじゃないんじゃないって言われても、いや、この人は絶対来るみたいな感じで思って、その人を押し続けたり、アドバイスし続けたりして、本当にその人がすっごい売れて、で、もうその人がもう本当に売れて、その人を育てたから、もう一目置かれてて、もうそのうち編集長になるんじゃないかな、みたいに言われてるくらい仕事はまあ一応できる人。で、妻子がいたんだけど、本当に仕事人間で、で、しかもその、ちょっと傲慢なところがあって、その、俺はこいつ、その、目利きができて、お前らはそいつらに、小説が売れた人について気づかなかっただろうみたいな、この人の才能に気づかなかっただろうみたいな感じの傲慢な人なんだけど、
はい。
で、浮気もしてて、
浮気もすんのかよ。
まあ、浮気もしてて、で、そんな状況で、なんか、奥さんにいつも、あんた何してんの、なんか会社のことばっかりで家のこと何もしてくれないって言われてても、いや忙しいし、いやお前が勝手にやれよみたいな感じで、で奥さんと子供が出てっちゃったの、家を。
まあそれは出てくわな、
そう、ある日もう知らないみたいな感じで家を出てって、でそれを気にしてなくて、でまあ半ば別居中みたいな感じかな、でなんかそれで気にしてなくて、あ出てったから別にいいみたいに思ってて、その日にも彼女浮気相手を連れ込んだりしてて、そしたらいきなりなんか連絡が来て、奥さんが亡くなりました、息子さんは生きてるけどどうしますか、みたいな。でその時に、警察からは引き取ってたけど、じゃなくて、おじいちゃんおばあちゃんとかが、奥さん側のその両親が、いやちょっとこの人には任せたくないから引き取りたい、みたいな。で、最初は、そう、子供の面倒なんか見たくないし、引き取ってくれって思ってたけど、思ってて、ただとりあえず最初に、1日2日一緒に子供と過ごす、みたいな。でも話すこともないし、もう絶対引き取ってもらうだろうって男の人、主人公思ってたら、ある人突に家に知らない女の人が押しかけてきて、
怖い怖い怖い怖い。
みたいな。
怖い怖い怖い怖い。
いきなり来て、あんた誰、みたいな。家にいたんだ。家に来たら、家に仕事から家に帰ってきて、その息子さん一人でお留守番してる時に、家に帰ってきたら女物の靴があって、
怖い。
で開けたら家に女の人がいて、
知り合いじゃなくて、
お前誰やってなって、そしたらなんか死んじゃった人の私は親友ですって言って、
奥さんの、
私はそう、で奥さんが亡くなる前に私に電話してきて、 何かあったら、うん、旦那さんと息子さん、なんとか、うん、助けてあげてくださいって。でも、その主人公の男の人は、いや、妻が、息子は私も、俺のことも助けてあげてとか言うわけないし、お前誰だみたいになって、追い返そうとするけど、女の人は帰らなくて。で、まあ、息子さんも懐いてて、死んで、なんか結局、女の人が居座ることになるんだけど、
居座るの？
居座るの。居座って、で、その人に、なんか、あなたちゃんと家事を覚えてくださいって言われながら、しぶしぶだけど、ちょいちょい結局家事を覚えるようになって、ちょいちょいその女の人の影響でちょいちょい変わってって、で、変わっていくんだけど、で、その変わってった結果、仕事もまたちょっとのところでも性格が変わって、他の人からもちょっと気持ちが変わって、で、その女の人のことを好きになるんだけど、好きになりかけたりもするんだけど。
浮気女性は
浮気女性は振るの。
あ、
お前知らないって。浮気女性はもともと遊びだったの。
うわぁ。
そうなるんだけど、うん、ちょっとそうしたらできないような内容とか、なんか、その、好きになりかけてきた女の人が、うん、家に居座ってる女の人が、ある日、雑誌に載ってて、その家に来た、いきなり家に訪れてきた女の人、
うん、
あ、ちょっと好きになりかけてきた親友を名乗ってる女の人が、実は違う人で、
え？
で、その人が1ヶ月ぐらい前から行方不明っていう新聞が出てて、
お、怖い怖い怖い。
新聞で、
ほら、
うん、行方不明って言われて、
うん、
いや、お前誰だ？いや、お前、名乗ってた名前と違うだろうみたいな感じで怒って、うん、そしたら結局本当のこと言ってくれなくてまた家を出てっちゃって、
うん、
で、結局、え、どうなるのみたいになるんだけど、
うん、
結局最終的にはその女の人の謎も解けて、男の人もやっぱ変わって、うん、で、いろいろと、その、感動とか、つながっていく作品になっています。
なるほど。
だいぶね、なんか、うん、うん。最初はクズ男にイライラして、ちょっともうほんとどうしようと思ったけど、うん、ちょいちょいその女の人がめげなくて、家に来た女の人が。なんか何言われてもめげなくて、まあ、頑固なのかわかんないけど。
うん、強いね、その人
は。そうそう。その人のおかげで、どんどんどんどん変わって、最終的には、なんか、気持ちも、もうやることも全部いろいろ変わって、で、お仕事も、一回ちょっと途中ですごい失敗を起こして、部署も一度移動させられて、窓際族になっちゃうみたいな感じだったけど、
うん、
窓際じゃないんだけど、で、なんかそれの時にどんどん落ち込んでたんだけど、まあいろいろあ、その女の人の影響で気持ちが変わって、その仕事も真面目に取り組むようになって、またちょっと人変わって、みたいな、感動する作品です。
まあ、マイナスからだんだんプラスになっていくっていうね。
そう、人の成長がすごいある作品だなって思ってます。
なるほど。はい。
その時までさようなら、山田裕介さんですね。
その時っていうのはどの時なんだろうね、その流れで言うと。
最後かな。
ああ、なんか気になる。
え、だってヒットメーカーが切り開く愛と絆の感動対策です。はい。あと、はい、軽くですけど別のも本当に軽く紹介です。はい、はい、ここで死神から残念なお知らせです。
え、
枝裕樹さん。うん、ここで死神から残念なお知らせです。なんか、
うん、
主人公の男の子がいるんだけど、これはなんかちょっと、はい、ちょっと若干コメディっぽいかな。なんか、主人公の、はい、男の子が、ある日、喫茶店で、コーヒーかな忘れちゃった。なんか飲んでたりしたら、
まあ、なんか、
なんでもいいや、うん。喫茶店に行ったら、うん、なんか、後ろの方で、まあなんかちょっとスリムなイケメンかなの男の人が、おばあちゃんと話してるんだけど、
何詐欺の予感
詐欺の予感、そう。なんか喋ってるなと思って話をちょっと聞いてたら、うん、あなたは実は死んでるんですよって。
怖いよ
で、しかも人のいいおばあちゃんが、あら、私死んでるのみたいな。
おばあちゃん騙されちゃうよ。
でも、この紙書くと保険金が入るんで、
怖い。
まあ、一応もしかしたらお金あった方がいいかもしれないんで、これちょっとよかったらサインしてもらって、それであなた死んでますよ。あら、そうなのね。カキカキカキって言ってサイン書いて。
怖い怖い怖い怖い。
え、やばくない？と思って、その男の人は見てたら、 男の人にあなた助手になりませんかって言われて、
怖い怖い詐欺の片棒だ
で実際に、うん、そのおばあちゃん死んでて、
うん、
でそのおばあちゃんはなんか死んでるんだけど、その男の人、まあ、あの死神の話曰く、
はい、
実はなんか人は死んだ時にね、人は死んだ時に、
うん、
なんかなんだっけ、病気系とかだとわからないのかな、なんかちょっとずつ死んでたり、今回だとおばあちゃんで老衰とかだと家で死んでて、でなんか気づかなくて、でしかも今までにやってた日常のことを体が覚えてるから、死んでるんだけど体が動き出して行動してると
ゾンビじゃん、まあ、自分が死んでることに気づいてないのね。
気づいてないの、気づいてなくて、うん、で体は元気だから動いてて、ただなんか、そのまま居続けるとなんか体がいきなり最後に溶けるとかでなんかやばいことになるから、そうなる前にこの世から送り出すために自分は活動しているんだと。
で、体がもともと動いてるの？体、
体は死んでるけど普通に動いて、普通に活動してます。
え、魂だけがあのいて、それを見ちゃったんじゃないんだ。
あ、違う違う、普通に体があって、だから主人公の男の人からしたら生きてるおばあちゃんが普通に詐欺に遭ってるみたいな、うん、でもなんか実は本当に死んでて、うん、なんか時間が期限が過ぎると体が溶けちゃったりするから、それまでになんとかしようとしてて、でなんか実際に嘘だろって思ってたんだけど、
うん、
その次の日か2日後とかにその女の人、おばあちゃんじゃないけど別の時人のなんか死体が発見されて、で死後、うん、5日とか経ってるみたいな、だから本当に死んでたみたいな、でそれの一緒に手伝う人、うん、作品なんかまあコメディやね
まあ確かにそれだけ言われるとコメディだ
まあでもなかなか面白いよ、みたいな。ちょっと死神さんはやっぱり日本あの人間界のことにちょっと疎いから、ちょっとずれてるところがあって、そう、うん、ちょいちょい面白いなって作品です。ここで死神から残念なお知らせです。これもちょっと落ちありなんで最後まで見てほしいなと思います。ということで、はい、ブッティのブッティライブラリーのコーナーでした。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、いかがでしたでしょうか。さやかとブッティのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのご意見ご感想を募集しております。
はい、
こんなことしてほしいとか、こんなことを話してほしいなど、うん、何かありましたらお気軽にメールをしてください。
はい、
宛先なんですが、現在放送をさせていただいておりますインターネットラジオビクリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。
はい、
そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見ご感想や私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。リフリネットのホームページはカタカナでリフリネット、またはアルファベットでリフリ .net と入力していただくと出てきます。もちろん直接メールで送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは jack@pifri.com jack@pfri.com。 皆様からのお便りをお待ちしております。
こちらのラジオピフリネットは Twitter と Facebook もやっております。ぜひフォローやいいねをしてください。 Twitter は @pifrinet pfrinetFacebook は facebook.com/ifrinet feedbook.com/pfrinet こちらで検索ができます。
私たち2人も Twitter をしておりますので、はい、それぞれ個人でフォローもしていただけたら嬉しいです。さやかこと安藤さやかは安らぐ富士に清いに華やかで、安藤さやかと検索すると出てくるよ。みんなよろしくね。
ブッティこと石田陽子は石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、大仏コナンとかいろいろ書いてあります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
この時間のお相手はさやかこと安藤さやかと
ブッティこと石田陽子がお送りいたしました。次回の更新は9月の6日、 次回第100回となります。ぜひ聞いてください。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。
おいっす。
バイバイ。
バイバイ。
レッツゴー100回。
よし、楽しみー。